週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今週からね、2週間は前後編で保存版の企画をお届けします。
はい、
あなたの生活に役立つ日用品や文房具をご紹介しますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週と来週は保存版、常識が変わる日用品&文房具と題して、驚きの技術やね、アイデアが詰まったアイテムをご紹介していきます。
前半となる今回は日用品に焦点を当てます。
はい、
これまでの日用品の常識を根底から覆してしまうような知られざる一品をご紹介という企画なんですけれども、はい、これちょっと楽しみにしてたんですよね。
そうですね、本誌の方ではね、実際に使って試した結果として日用品だとか文房具の新しいスタンダードとなる118の商品を選んだんですね。
はい、
でこの番組ではその日用品の中からキッチンとダイニング編、そしてリビング編、さらに風呂、洗面所、トイレ編、そして最後に寝室、クローゼット編、この4つのカテゴリーに分けてピックアップしてみました。
それではまずはキッチンとダイニング編お届けしましょう。
はい、
キッチンで使う日用品や調理グッズはまず時短、はい、時間短縮ですね、
うん、
であることがまず重視されますよ ね。
そうですね。
ところが最近では、うん、当たり前なので仕方がないですねと諦めていた根本的な弱点を最新の技術や徹底的な研究で解消した目から鱗の商品が増えているそうです。
そうなんですね。まずザ株式会社という会社のザ醤油差しというのがあるんですが、
はい、
これは絶対に液だれしない醤油差しになるんですね。
普通醤油差しというと、うん、どうしてもこうくちばしのところからツーッと醤油が垂れちゃってだいたい汚れてますけどね。
そうなんですね、
はい、
それがまあ悩みでもありますよね。
うん、
でもまあそれ仕方ないよねっていうか、
ま
あ、そんなもんだよねって思ってますよね。で、こういったね、その液だれしないガラス製醤油差しっていうのは実は意外にないという思いつきから研究を重ねてきたんですね。
うん、
でその結果、注ぎ口にくちばしというものがなくて表面張力を利用した全く新しい醤油差しっていうのが生まれたんですね。
この醤油差しですね、
うん、
傾けると醤油が注ぎ口から緩やかな曲線を描いてこうピューって出てくるんですけれども、うん、見た目はすごく綺麗で、
うん、
今までの伝統的な醤油差しの姿そのものなんですけれども、うん、そこに多くの技術や知恵が詰まっているんです ね。
ね、本当にそういう商品ね、後ろにやっぱりバックストーリーがあるの で、
面白いですね、
それを知ってから使うっていうのがいいですよね。はい、続いての商品というのは新越ポリマーのシュプアです。
はい、
でこの製品は透明でね、まるでガラスのようなコップなんです、一見するとね。
はい、
でも手で簡単に曲げられるというシリコン製のコップなんですね。
あ、なるほど。
でシリコンの透明度と強度の両立を目指して開発された技術なんです。でこれを活用して落としても割れないコップというのが生まれたわけですね。
これ結構嬉しいですね。
うん、
ちなみに耐熱温度が200度までありまして、うん、電子レンジでも使うことができるそうです。
はい、
まあ、アウトドアに気軽に持ち出せるなど透明なコップを使えるシーンというのが大きく広がりましたね。
はい、ちょっとびっくりしますよね。
うん、
写真で出てるんですけど、
くにゅって曲がってます
ね。くにゅってコップが曲がってるんですが、まあ、見た目はガラスっていう ね、
ですね。
うん、このやっぱり驚くっていうのがね、重要なんですね。
うん、
みたいなね、そういう今回は実はそういう絵っていうのを多いものを集めろっていう風になってますんで。
ああ、なるほど。
はい、そしてね、コジットのバターピーラーナイフ、これは溶けやすいようにバターを極細に削れるという独自形状のバターナイフなんですね。先端には4つの穴が開いていて、バターを糸状というのとリボン状の2種類の形に削り取ることができるんです。
冷蔵庫から出したばかりの硬いバターでも表面をスーッとなぞるだけで簡単に削れるというのが売りです。
うん、
そして焼きたてのパンにのせると、まあ、極細な分熱ですぐに溶けてストレスなく塗り広げることができるんですね。
うんうんうん、
スライスしたバターよりも早く溶けて量もコントロールしやすいので塗りすぎを防げるというメリットもあるそうです。
はい、あともう一つ面白いのもあるんですね。
はい、
お豆腐 腐好きにおすすめなんですけれども、スケーターの豆腐カッターというものですね、はい、まあ、そのものなんですけど、名前そのものなんですけれども、はい、包丁なしでも豆腐をね一気にさいの目に切ることができるんです。
便利じゃないですか、
は
い、
これどうするかというと、容器の上に豆腐を乗せて内部に落として、次にところてんの要領でスライドするパーツを押すと、豆腐がさいの目の状態になって次々に出てくるわけですね。
これぜひ本紙の写真をご覧いただきたいんですけど、うん、写真で見るとああなるほどねって思う形をしてるんですよ、うんうんうんうん、これねうまく説明ができないのでぜひ本紙見てください。
説明してくださいよって
あの豆腐一丁ですね、うん、そのあっという間にカットできるっていうことなんですけれども、うん、サイズや硬さによって最初は失敗することもあるんですけれども、うん、大体どの人も2丁目からは綺麗に切れるようになったそうです、
はい、
でお味噌汁や麻婆豆腐といった料理を素早く作れるということですね、
うんうんうん、
でちなみにこの豆腐カッター3つのパーツに分解して簡単に丸洗いできるのも魅力だそうです。
はい、今度はねこのビール好きにちょっとねいいお話ですね、
はい、
メニューのビアフォーマーというものですね、
はい、
このビールの泡を作るための電動式ビアフォーマーですね、本体の下の部分が透明な容器になっていて、指定の線までビールを注いでボタンを30秒ほど押し続けるとね、振動で泡が立つという仕組みなんです。あとはグラスに注いでおいたビールに泡をそっと乗せれば完成なんですね。
もうその自宅では作ることができない専門店で飲むような濃密でクリーミーな泡、まあ、これ香りが良くて普段飲んでいるビールがいつも以上に美味しく感じられるというふうに書いてありますね、
はい、
いやいろいろあるもんですが、さあそれでは次にリビング編に参りましょうか、
はい、リビング編のポイントというのはアプセサリーですね。このアプセサリーっていうのを使えばね、リビングはとても快適になるわけです。
でそれアプセサリーって何ですか
ね、
はい、
ちょっと聞き慣れないですね、
はい、
これはアプリとアクセサリーを合わせた造語ですね。
ほうほう、
つまりスマートフォンと連携するということで活用の幅が広がる周辺機器のことです。
あそういうことなんですね、うん、これまでスマホと連携するものといえば、うん、ビジネスですとかゲーム関連っていうのが中心だったんですけれども、うんうんはい、それが日用品にまで広がってきたということなんですね。
そうなんですね。で中でもね注目なのがマイポージャパンのプレイバルプなんですね、
はい、
で一見単なる LED 電球なんですけれども、
そうですね、
実は本体にスピーカーを内蔵してるんですね。
うわ、
うん、で普通の電球と同じでね、ソケットに挿すだけで使えて、スピーカー用に面倒な配線をする必要もないんです。
これすごいですよリスナーの皆さん、
うん
この電球ですね、うん、スマホとは Bluetooth でつながっていて、うん、ワイヤレスでその光の量光量の調整だけでなく、うん、音楽の再生のコントロールなどができるんですね、
はい
音量としては十分で、うん、10畳程度のリビングなら余裕でカバーできたというふうに書いてあります、
はい、
でさらにタイマー機能で LED の点灯や消灯、うん、音楽の再生操作までできるってんですから、うん、これ配線もいらないですし、うん、すごくいい製品じゃないですか
ね。本当になんか良さげな感じですよね、
はい、
で今までのなんかこう発想にないじゃないですか。
ですよね、
なんだろうこれっていう感じで、まあ、それは一つよね、アプリを使うことによって、まあ、その新しい可能性を広げたということになってくるわけですね、
はい、
でね意外なものでは温度計もアプセサリー化で進化したんですね、
はい、
でフォーカルポイントのネタともウェザーステーション、この商品は気温や湿度、気圧、二酸化炭素の濃度といったものをリアルタイムで見られるアイテムなんですね。
でお部屋に設置しておいた小型の測定器を、うんまあ、家庭内の無線 LAN ネットワークにつないで、そうするとスマホからどこでもいつでも情報を確認できるというものなんですね、
はい、
まあそれは別に部屋の温度計見ればいいんじゃないかという気もしなくはないですけど、まあす
ね、確かに、ねうん、さあ続いてはキングジムのスキットマンリビングサイズボックスですね、
はい、
これは、筆記用具や電池、ケーブルといったような小物をね目立たせずに収納できるボックスなんです。で箱の高さは DVD ケースと同じで、テレビボードの棚とかねそういうところに違和感なく収まるのが特徴なんですね。
これねすごくいい製品です、
うん、
本当に例えばスマートフォンの、電源アダプターだとか、
うん、
なんかこまごましたものって常にリビングに、うん あるいはダイニングに溢れてたりするじゃないですか、はい、それがね本当にすっきり収められるので、これちょっと買おうかなと思ってるんですけれども、はい、ボックスの背面のラベル部分にですね、うん、3桁の番号を書き込ん で、うん、で無料の専用アプリにその番号とボックスの中身の画像を登録すると、うん、スマホで簡単に管理できちゃうと、
はい、
あの寺田倉庫のね、うん、ミニクラでしたっけ、うんうん、そういったサービスありましたけれども、うんうん、家のレベルでもできちゃうっていうのがこれ素敵です ね、
まあ、本当に分かんなくなっちゃいますからね。
ですよね、うん、あれどこにしまったっけ。
そうですよね、はいはい、続いてはコーンズ&カンパニーリミテッドのショトックスクリスタルです。
コーンズ&カンパニーリミテッドっていうと、うん、あのフェラーリとかをね、うん、あの日本に輸入している、はいはい、貿易商社ですけれども、はい、そこのショトックスクリスタル、うん、何ですか。
はい、これはですねグラスですね。で重厚感が漂うグラスなんですけれども、はい、そこの裏側にコマのような、ね、突起状の加工というのが施されていて、マドラーを使わずに中身を攪拌できるというグラスです。まあ、ちょっとよくわかんないかもしれないんですけど、その滑りのいい机の上だったらば指先でグラス の、 その縁をね軽く押すだけで回るんですね。
あのロックグラスなんですけれども、うん、これがですね、うん、そこの真ん中の部分が、コマみたいにシューッと円錐状に尖っていると、うんうん、でそれを支点としてくるくるって回るんですよ。
回るということは、そうなんです。
あのこれ実はですね、日経トレンディの、ツイッターでですね、うん、動画でご紹介しているのでそれを見ていただくとですね、はい、あーなるほどっていう感じになります、うん、
はい、
あのマドラーや指で回さなくても飲み物が混ざって、うん、お酒の香りも楽しめるという優れものなんです。
ね、かっこいいですよね。
かっこいいですよね、さすがコーンズって感じですけども、
はい、で部屋の鍵っていうのをねなくしやすい人にはメルクロスのココシシの字というものがあります。
はい、
照明のスイッチプレートを取り外してこれに交換するだけで鍵戸とかね引っ掛けるフックが取り付けられるスイッチプレートなんですね、うんうん、まあ、いざ外出しようと思った時に、まあ、鍵をどこに置いたかわからないというね人多いですよね、まあ、私もその一人ですけどそういったうっかりっていうのを防止できるわけですね。
これはあの目から鱗系のアイテムなんですけれども、
ですね、本当に、ね、
本当あのスイッチカバーのところにフックがついてるだけなんですよ、うん、
それだけです ね、
ね、うん、ただその帰宅して部屋の明かりをつけるときに同時に鍵を引っ掛けておけば置き忘れを防げるというところがありますよ ね、
本当にアイデアですよね
これ本当に目から鱗なんです、
う
ん、
その通りですね。
しかもこのカバーを変えるタイプになるんですが、もともとのネジ穴に留めるので、うん、壁に穴を開ける必要がないんです、
ね、それもいいですよね、うん、だからその賃貸住宅とかね使う場合も安心ということになりますよね、
はい、
穴が大きいタイプであればコンセントでも利用することができます。
週刊日経トレンディ、今週はすごい技術やアイデアが詰まった日用品についてお伝えしています。後半はお風呂や洗面所、トイレや寝室、クローゼットなどで使う日用品をご紹介しましょう。
週刊日経トレンディ保存版、常識が変わる日用品&文房具と題して、今週は日用品というのをご紹介しています。
それでは風呂、洗面所、トイレ編をお届けしましょう、
はい、
お風呂グッズでは入浴時間を充実させるための商品が増えているようですね。
いいですよね、うん、やっぱりなんか本当に唯一のねこうリラックスの場所になってますからね
発酵になんかストレス溜まってます。
うん、もう本当に大変ですでその一つのねジェリーコールデザインのユーブミという製品というのは、はい、濡れた手のままでもページをめくって本を読めるという防水ブックケースなんですね。今は東急ハンズとアマゾンだけで販売しています。
これ本当によくできていまして、うん、袋状になったケースの中に本を入れて、うん、ケースの下から突き出している指サック、うん、ここに指を入れると、うん、ケースの外側から本のページがめくれるという仕組みなんですよ、
ね。
あの写真で見るとですね、
う
ん、なんだこんなことかっていう感じなんですけれども、
ね、
思っちゃうんですけどね、水に濡れないので本がふやけずに、うん、湯船に落としてもケースの中の空気でプカプカと浮くので、うん、安心なんですよ。
そうですね、
まあ、サイズは文庫本からハードカバーまで対応しています、うんうん、 電子書籍が読める防水対応のタブレットが最近増えていますけれども、うん、まあ、そのこれに対抗できる商品ということで、うん、その東急ハンズとアマゾンだけではなく、うん、各地の書店で取り扱いが予定されていると、ちょっと夢のような話ですね。
そうですね。どうするのかなと思うけど、このサックにこう手をピュッと入れて、でこうめくっていくわけですね。
今、箱人が一生懸命ジェスチャーしていますけれども、
もう伝わらないですね。
伝わらないですね。
はい、その通りでございました、はい、他にね、入浴時間を楽しむグッズとしてウィンズというメーカーからね、 Bluetooth 対応の防水スピーカーが来月発売される予定なんですね、はい、湯船に浮いてさらにスマホにかかってきた電話を受けて通話もできます、うん、実際に、ね、通話してみたんですけれども、相手の声の聞き取りというのは問題ありませんでした。ただ浴室だからこちらの声は反響して伝わってしまいます、ま
あ、それはしょうがないですね、
まあ、しょうがないですね。
ただこれ本当にいい商品だなと思ったんですけれども、うん、スマホは浴室に入れずに、うん、Bluetooth でペアリングしておいて、うん、このプカプカ浮かべられるスピーカーで音楽を再生したり、うん、通話の操作をできるという形になってるんですね、うん、で一時的に水没したとしても内部に浸水することはありませんし、うん、まあ、水に浮くので浴室内で置き場所に困るっていうことがないんですね。
そうです。
もう風呂桶に浮かべときゃいいって話ですから。
そうですよね、
はい、
なんか楽しいな。
これいいですね、
うん、続きましては無印良品の発泡ウレタン石鹸置きですね、
はい、
質のいい固形石鹸ほど柔らかくて、一般的な容器に入れておくとね、そこに溜まった水に溶け出してしまいますよね。よくありますね。ところがね、この容器は水切れが良くて乾燥も早い発泡ウレタンを使っているのでね、石鹸が溶け出さないんです。
まあ、普通石鹸ケースというとプラスチックでできているものを想像するんですけれども、うんうん、これ発泡ウレタンなので、うん、スポンジの上にそっと石鹸を置くような見た目になるんですね。
そうですね。そうですね。う
ん、しかも受け皿を取ればそのままスポンジになるので、うんうん、洗面台の掃除とかにも使えるんだそうです。
これいいですね。
これよく考えてますね、うんうん、スポンジは簡単に水洗いできますので衛生面でも魅力的です、
はい、
取り替え用としてスポンジ部分だけが販売されていますので、うん、好みの受け皿で使うことができます、
はい、それからね、トイレで使う携帯用のお尻洗浄機、
はい、
これも気になる人は多いと思うんですけども、
そうですね、
パナソニックのハンディトワレスリム DLP300 という製品があります。でこれはペットボトルもつけられるのが特徴なんですね、
はい、
どういうことでしょうかということなんですが、うん、水圧はハイとローの2種類というのがあるんですけれども、
はい、
付属の容器に水をためてハイモードで使用してみたんですけども、およそ25秒で水がなくなりました。
25秒、はい、
一方で 555ml のペットボトルを装着するとハイモードで1分40秒も使うことができたんですね。
理屈は非常によくわかるんですけど、1分40秒もお尻の穴をこう洗うっていうのが以上のコメントは以上です。
そうですね、
はい、ノズルを収納した時の高さは 15.4 センチとコンパクトですので、はい、カバンにも入れられます、うん、海外旅行に使いたいという人が多そうですね、
はい、
さあ続いては寝室と収納編です。寝室で使うグッズで注目すべき動きとしては LED 照明の台頭っていうのがありますよね。
そうですよね。ただ室内を明るく照らすだけということではなくて、で機能性や光の表現力、デザイン性だとかを、まあ、高めた、ね、製品というのが次々に出てきているんですよね、
はい、
でリラックスできる寝室用の明かりならば振動電気設計のじわりムーンライトというのがおすすめですね、
はい、
でデザインは1枚の木の板にしか見えないんですね。
そうですね。
なんですが実は柔らかな光で壁を照らす LED の照明、間接照明ですね、
はい、
で板の表面にタッチすると点灯して軽く撫でるとね明るさが変わるんですね。
これ機能性に優れているだけではなく、うん、天然木の温かな風合いを生かしているというところが魅力ですよね、うん、本当にこう見た目はただの一枚板なんですよ。
そうですね、本当に板ですよ、ね
はい、うん、木工メーカーの職人さんが天然木の表面を丁寧に磨いてオイル仕上げをしているそうです、うん、まあ、見た目や手の感触で木のぬくもりを楽しめますから、うん、ちょっとリラックス効果が、ね、高そうですね。
そうですね。
木の種類もウォルナットやチークといった6種類が用意されていますので、うん、インテリアに馴染みやすいです、
はい、それとね、朝すっきりした目覚めに役立つっていうような製品もあります。ムーンムーンの光目覚ましオキロー っていうのはね、はい、窓から差し込む朝日のような光で起床できる目覚まし照明なんですね。
あ、目覚まし時計ではなく目覚まし照明なんですね、はい、大音量のアラームで驚いて飛び起きるっていうことではなく、うん、だんだん明るくなっていく LED の光で自然に目覚められそうです、
はい、
日が昇るのが遅い冬場ですとか、うん、朝早い時間に起きる時とかにも役立ちそうですね、
はい、ではね、今度は収納の優れものというのを見てみましょうね。
はい、矢沢コーポレーションの人感明暗センサー付き LED バーという製品は、はい、暗い場所で人が近づくと点灯するというスティック型の LED 照明です、はい、クローゼットの内側に取り付けてみたところ、扉を開けると同時に衣類が明るく照らされて便利だったそうです、うん、でクローゼット以外にもですね、うん、階段や廊下、ベッドの横だとかに取り付けておけば夜間に足元を照らすことができますよね。
そうですね、うん、
まあ、夜帰ってきた時に玄関のドアを開けて点灯させるといったような使い方もできます、
はい、
長さは30センチ未満で幅と奥行きがおよそ2センチと非常に細長い形状ですので、うん、設置しやすいのも利点です、
はい、で最後にね、ご紹介するベストコの圧縮袋飲酒のケースというのは、布団圧縮袋を内蔵した布製のケースですね、
はい、
で布団の上下一式を詰めてファスナーを閉じて中の空気を掃除機で吸い出せばケースにぴったり収まるわけですね。箱型なんでね、一般的な圧縮袋の単体と比べてね、収納時にすっきり見えて整理しやすいんですね。
これ便利そう、
うん、
芯材として厚紙が入っていますので縦置きできるというところがいいですね、
はい、
複数の布団をしまうときに立てて並べれば取り出しやすくて、持ち手がありますから取り出して運ぶっていうことも簡単です。
そうですね、
といったわけでですね、うん、今発売中の本誌日経トレンディ9月号には今回紹介した商品だけではなく全部で118の商品が並んでますので、
はい、
ぜひご覧いただきたいです。本当にこれは保存版ですよ、
はい、
今週は日用品をご紹介しましたけれども、来週は書斎やオフィス、出張などで使える文房具を取り上げます。どうぞお楽しみに。
カタボズJ、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週ははたぼうさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日ですね、バイオハザードのアトラクションをご紹介いただいたじゃないですか、
はい、
そしたらあの回の放送中にですね、
はい、
ツイッターにですね、
はい、
それに反応した方が、
はい、
書いてらっしゃったのを見つけてですね、
はい、
おたぼうなの真理と思って思わずリツイートしちゃったんですけどもね、まあ、そんなコアな情報をいつもお届けくださる、
ね、
おたぼうことはたぼうさんですけれども、
はい
はい、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
どうしよう、まさにオタクっぽいネタになっちゃうんですが
いいじゃないですか、
おその路線で
尽きちゃった方がいい、
うん、好きなアイドルの話をさせていただこうか
すごいプライベート感出てるんですけどとりあえず伺います、
はいは
い、
チームシャチホコというアイドルの話をちょっとしたいなというふうに。
もう聞いた瞬間にこれは名古屋のご当地アイドルが分かりそうな感じですね、はい、
でもまあ実際にはまあご当地感はあんま名古屋に出してるんですけど、
はい、
ももクロの事務所の妹分みたいなグループで、まあ、スターダストという事務所のアイドルなんですけども、はいはい、ももクロ、エビチュー、うん、チームシャチホコというふうにグループがどんどん増えてまして、うん、さらにこの下にたこ焼きレインボーっていうのがいたりとか、うん、なんかちょっと変わったことをやってるんですけど、このグループが8月20日にファーストアルバムを出すんですけども、
うん、
その前にシングルを出したいい暮らしという曲があるんですけども、う
ん、
それがもうオリコンで2位になっていたりとか、結構売れてきているんですよね。でそのいい暮らしっていうのが80年代の後半や90年代初めくらいに流行った、うん、アシッドハウスというですね、
はいはいはい、
ちょっと懐かしい曲を今風にしたアイドルソングで、うんうん、それで心をちょっとグッと掴まれてしまってですね、まあ、この子たちというのは曲に惹かれたみたいなのがよくアイドルファンが言うセリフなんですけど、
はい、
でちょっとそれで気になってなったんですけども、うん、まあ、実はこの子たちが8月28日に武道館でライブをするんですよね、
う
ん、
早い。だって今度20日にファーストアルバムが出るんですよね。
そうです。
で28日にもう武道館公演しちゃうんですか。
そうなんですよ。
すごいですね。
で実は最近ですね、うん、昨年末くらいから今年にかけて、うん、アイドルが武道館でライブをするというのがすごいブームになって、ブームという言い方はちょっと変なんですけれども、うん、それをするグループがすごい増えてまして、うん、かつてまあ武道館といえばやっぱりロックの、
そうですね、洋物の大物ですとか、はい、あれも日本だと最高峰レベルのロックバンドとかが、はい、
そうなんですよね、
やるもんだと思ってましたけれども、うん
はい、それが今やですね、うん、あのアイドルの殿堂みたいな場所になっていて、ちょっとリストを持ってきたんですけど、はい、あのこの昨年末くらいからですね、うん、あの最初は AKB とかモーニング娘。とか、はい、まあ、ももクロみたいな、まあ、売れてるグループが、ね、あの一つ抜けたグループがやってたんですが、うん、末から徐々に、うん、あもうそんなレベルなのっていう子たちが、うん、やり始めて、今年はですね、もう本当に、まあ、多少先ほどの社長も2位になったりで売れてはいるんですけど、先ほど申し上げたような AKB とかそういうクラスではまだないような、そこ届いてないグループがどんどんライブをやっていてですね、ちょっと武道館の位置づけが変わってきてるのが非常に面白いなというふうに最近感じていたっていうんで。
なるほど、
はい。
はたぼうさんが出した資料を見てみますと、昨年の11月ぐらいからですね、ベリーズ工房、乃木坂46、東京女子流、うん、ベビーメタル、これ2回やってますね、はい、私立恵比寿中学、これが先ほどおっしゃっていた恵比中というやつですね、
はい、
ですね。で電波組、スマイレージ、E ガールズ、ナイン、そして8月28日チームシャチホコと、
はい、
確かに乃木坂とかは僕も知ってますけれども、ね、チームシャチホコ日本武道館公演ってのはすごいですね。
私私立恵比寿中学って言われたら分かったんだけど、さっき恵比中って言われて、恵比中
僕もこの字を見るまで分かりませんでした
とかと思って、なんか一瞬わからなかった
、まあ、中にはちょっと早すぎるんじゃないのみたいに言われるグループもあるんですけども、この社長に関しては、うん、日本武道館のキャパが8000から1万と言われてるんですけれども、うん、まあ、席の取り方にもよるんですけれども、社長校もうそれが完売していると、というところで追加の席も出すみたいな話をちょっと聞いたんですけども、実はまあこの辺の皆さん知らない、まあ知らないというとちょっと彼女たちにかわいそうなんですけども、まあこれからさらにっていうグループも結構着実にファンを掴んでいて、アイドルブームってなんかもうあっという間に去りそうだよねってずっと長く言われてたんですけど、実は群雄割拠っていうんですかね、まあ抜け出るグループがいるんですけども、それぞれにしっかり定着していて、その中でさらに箔をつけるという意味で、昔は成功の証としての武道館だったんですけど、今アイドルたちにとってはワンステップ上がるための箔みたいな場所になっていると。
変わったんですね、位置づけみたいなものがね。
なのでまあ、シャチホコに限らず、うん、武道館でライブをやるというアイドルをもし見たらですね、うん、あ、この子たちちょっと一歩上に上がろうと頑張っているのかなっていう、ちょっと印に最近はなってるかなというふうに見てもらえると面白いんじゃないかなというふうに、という締めをしようかなという
それでは旗坊主スコアに参りましょう。このチームシャチホコの8月28日日本武道館公演のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、一歩上に上がってほしい度、個人的な期待として8で
応援じゃね
えなんか本当にますます
おたぼうと
おたぼうと言われそうですけどね、
ホラー、ゲーム、アイドルとですね、
本当ですよね、
はいはいはい、そろそろ漫画みたいな感じになってきておりますけれども、
漫画はうちの親が読んだらダメと言われて育ったので詳しくないんです
非常にね、パーソナルな部分が明らかになりつつありますが、ということではたぼうずチェック、来週もはたぼうさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはアイドルグループチームシャチホコの日本武道館公演でした。はたぼうさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、まあ、本誌にはいろんなものが載ってるんですけれども、何かこれ欲しいなと思ったものってありますか。
いやね、でも一番最初にこのご紹介したね、醤油差しね、
はい、
くちばしがなくて 垂れない、液垂れしないっていうのはちょっとすごく欲しいなって思っているの。
洗練されてますよね。
そうですね、うん、それとね、今回ご紹介はしてないんですけれども、ちょっと私アイスクリーム好きなんですね、
はあ、
それで硬いアイスっていうのが時々あるわけですね。
まあ、ハーゲンダッツとかもね、結構最初硬いですよね。
硬いですね。それがスッとすくえるスプーンっていうのがいろんなところから出てきてるんですね。
ああ、26ページ載ってますね。
はい。手の熱がこう伝わって溶けるパターンだったりとか、はい、なんかいろんないくつかのパターンがあるんですけれども、まあ、いずれにしてもそのスッとすくえるっていうところ嬉しいという。ちょっと待ってる時間が嫌だという。
あ、そうなんですね。
硬い。食べたい。
あ、早く食べたいのにまだ硬いでこうイライラしちゃうってことですか。
せっかちですね。
なかなかストレスフルな毎日送っていらっしゃる発行人に励ましのお便りを出そう。
お願いします。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。